の船。
皆さんいかがお過ごしですか。今日は子どもの日、アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの柴辻ペラン歌子です。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々の緩やかなネットワークづくりを通し、アーティストにとって住みよい街、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする府中のアート情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。ただ住みよいだけじゃない、自分らしくいられる街へ、アーティストにとって住みよい街、そして誰もが表現できる街へ、アートに触れたり表現活動に関われば新しい発見があるかもしれません。今回は感染症対策ということで、普段のラジオフチューズのスタジオではなく、矢崎町にあるアーティストランスペースメルドルにてゲストコーナーオープンデッキサロンを収録しました。また今もマスク着用でお送りしております。では第8回目となるトーク8のゲストが選んだこちらの音楽をお聴きください。アントニオ・カルロス・ジョビンとエリス・レジーナ、3月の水。お聴きいただいた音楽はアントニオ・カルロス・ジョビンとエリス・レジーナ、3月の水でした。それではご紹介いたします。トーク8のゲスト、美術作家の宮山かおりさんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
今日はお忙しいところありがとうございました。まず宮山さんのことご存じない方も多いと思うので、自己紹介をお願いします。
はい、私は府中で育ちまして、今府中とイタリアの間で美術家として制作発表している宮山と申します。最初に2001年頃にイタリアに渡りまして、
はい、
約15年ぐらいイタリアを拠点に活動しておりました。でその後ちょっとここ数年はミラノと府中を行き来しながら作品を作って発表をしています。主にですね、木版画の技術を使うことが多いんですけれども、
はい、
でそれを空間に設置したインスタレーションの作品を作ることが多くて、
うんうん、
特にその2次元の技術を使いながら最終的には3次元とか、あと時間を伴った空間で見せるっていう活動をしています。それと同時にコミュニケーションの手段として、ワークショップも行っています。
うん、
はい、
ありがとうございます。実は今回まさに今世界中でコロナウイルスが蔓延しているちょうど時期で、今私たちもマスクをつけてお送りしているんですけれども、なんとこのイタリアで勃発したというか始まったわけではないですけれども、アウトブレイクしてしまってちょうど後にご帰国されたんですよね。
はい、そうですね、はい、私もここ数年はイタリアと日本でだいたい半分ぐらい の期間で活動してるんですけれども、うん、ここ3ヶ月ぐらいちょうど、昨年末から、2月の終わりぐらいまでイタリアで活動する予定になってまして、
うん、
で様々なその展覧会とかワークショップがあったんですけれども、うん、ちょうど帰国間近な時に状況がどんどん悪化していって、
はい、
まさに激動、毎日のように状況が変わって、
うん、
本当にこれは帰国できるのだろうかっていう状況になって、
うんうん、
でまさに都市封鎖した直後に帰国することになってしまったんですけれども、
うんうん、
本当にちょっと予想できない展開になりましたね。
うん、はい、でもご無事で本当に良かったです。
はい、本当にここまでイタリアの状況がひどくなるとは、まあ、私が帰国するした時点でここまでブレイクはしてなかったので、
うん、
まだここまで医療崩壊でも本当にここまでたくさんの人が亡くなるっていうのは帰国した後に起きて、
うん、
まさにあれを見てきていると今のちょっと日本の状況が今後どうなるかが本当に毎日心配でしょうがないですね。
うん、
はい、
ね、もうそんな心配な中なんですけれども、ちょっとこの番組ラジオではこんな心配な状況下でもなんかこういかに楽しく過ごすかだったり、今後のことも前向きにポジティブに考えていけたらいいなと思ってるんですけど、
そうですね、
はい、ラジオの聞きの、皆さんにはちょっと見えないんですが、実は旦那様と娘さんが一緒に作ったお面マスクの段ボールの作品を持ってきていただいていて、ちょっといいですか、はい、紹介していただいて。
はい、ですね、
はい、
今特に帰国後は2週間自粛生活をしていまして、でその後またさらに日本の状況が悪化してきて、まあ、ずっと自粛生活が続いてたんですけれども、うん、家で、私たちも夫も私もそれぞれの展覧会のプロジェクトが延期になったりして少し時間ができたということもあって、うん、何か子供と家でできることはないかということで、夫がもともとイタリア人のクリスティアン・ボッフェリという美術家なんですけれども、お面とかマスクのリサーチをずっと個人的にしてきていて、
うん、
で今回家にある材料で何かしらちょっとそのコロナウイルスとプリミティブなお面をかぶって戦うといいますか、うん、そういうちょっとテーマでお面を作ったのがこちらの2つですね、うん、たくさん作っているんですけれども、うん、今回は持ってこられるものを持ってきました、
うん、はい、すごいビビッドな色ですよね、赤とかオレンジとかピンク、
はい、そうですね、色んな色で、うん、はい、なんかやっぱり子どもの感性ってすごく自由なので、うん、ある程度ちょっと土台みたいなものを与えることによって子どもの発想ですごく自由な表現になっていて、うん、今回私たちもお家にこもって何かできることっていうのでいろいろと考えてはいたんですけれども、うん、たまたま家にあった材料で気軽にできるというのでマスクのようなお面作りをしました。
お嬢さんは、今3歳でしたっけ。
はい、そうです、はい、うん、3歳半ぐらいですね。
本当でしたらもう幼稚園が始まっていたんですよね、
はい、そうなんです、うん、でも、ちょっと入園式とかも延期になってしまったので、うん、とりあえずお家にこもって制作することが娘と一緒に私はいながら制作することが多いんですけれども、うんうん、ここずっと数年も子供が小さい時も基本的には特に日本の場合は家での制作が主だったので、
うん、
あまり自粛生活も普段の生活もそこまで大きく変わらない状況ではあるんですけれども、
うんうんうん、
そうですね、もともとイタリアで準備していた展覧会が、
うん、
本当は7月から9月にかけてアブルッツォというローマの南の方にある町で行われる展覧会だったんですけど、
うんうん、
それがすごくちょっと興味深いプロジェクトで、
うん、
スティル・オブ・ピースって言って平和の静寂っていう感じのタイトルのプロジェクトなんですけど、うん、今年で6、7回目のプロジェクトで、うん、そのプロジェクトって基本的には現代美術がメインのイベントなんですけれども、はい、それといろんな他の国の文化を知るためにさまざまなイベントを寄せ集めて、
うん、
で人とのその対話を作っていこうっていうイベントで、うん、現代美術の展覧会に加えて社会学とか、
うん、
あとその持続性のなんか経済みたいなものとか教育とかいろんな異分野の人たちがこうやって現代美術のイベントをきっかけに出会っていろいろと会話をしていくっていうテーマで、
うん、
すごく本当興味深いプロジェクトだったんですけど、
うん、
本当に大きな会場も2000平米ぐらいあるところを2人のイタリア人の作家と私を2人で任されて、
まあ、本当にすごいもう
準備でいっぱいいっぱいだったんですけど、それがちょっと今いつ延期になってしまったので、基本的には家で今自分の制作をちょっと黙々と続けながら、
うん、
あとは子供がこうやって一緒にいるので、
うん、
子供たちが今特にイタリアの子供たちもそうですけれども、うん、かなり長く家にこもって特に散歩もできないような状況なので、う
ん、イタリアだと散歩は禁止なんです
か。特に都市封鎖になってからは、
うん、
もうどんどん厳しくなっていって、
うんうん、
外出するにも許可が自分で書面を持って、
うんうんうん、
外出しなくちゃいけないし、
うん、
日常の買い物は一人で家族の中の一人が行くっていう風になっていて、うんうん、なので本当に外で遊ぶこともできない子どもたちが、うん、皆さんストレスがたまりつつも、
うん、
お家でできることをそれぞれ 工夫してやってるんですけどね、特にそのちょっとお話したいと思っていた、虹の絵を描いて、
はい、
子どもたちがトゥットアンドラベーネって言って、全てがうまくいくよっていうメッセージをつけた、その虹の大きな絵を作って家の外に貼るっていうプロジェクト、どこかしらか始まって、それがイタリア中に広まって、子どもたちがこうやって虹を家で作るっていう、そういう未来への架け橋みたいな、はい、そういう素敵なものが生まれたりとか、こういう閉鎖的な状況ながらも、できるだけ未来に希望を感じさせるような遊びとか、そういうものがね、工夫できるってすごいなと思いました。
なんかもともとは実は文化人類学をやっていたって伺っていて、
はい、
でそこで日本の文化なり生活習慣とイタリアの習慣の違いというところの大きな違いというか、そこのあたりいかがですか？
は
い、
そうなんです。私ももともと日本では美術大学ではなくて文化人類学っていう異文化とか自文化を学ぶっていう、はい、勉強をしていまして、はい、でそこでもともとすごく日本人の生活習慣とか、日本人の文化自体に興味を持っていたということもあって、でこれはちょっと外に出ないとより日本が見えてこないだろうなっていうのもあって、で海外に出て、で特に私はすごく美術とかアートにすごくずっと興味があって、まあ、そういう自分で活動はしてたんですけれども、ちょっと本格的に学びたいなと思って、まずイタリアを選んだきっかけはどちらかというとその現代美術の中心地とかっていうのではなくて、歴史とか文化が濃い国、でなおかつその日本人と似てる部分もあって、でも日本人と正反対でもあるっていう、なんかそういうとてもなんか日本人にとって学ぶことが多そうな場所としてイタリアを選んだんですね。でそこでイタリアに外国人として入ることによって見えてくる、まあ、イタリアだったり海外の生活だったり日本の生活、でそこから自分の作品に消化してといいますか、でコミュニケーションすることが多いですね。はい、でそこで特に私のその作品テーマとして自分の個人的なリサーチなんですけれども、その人と人の間といいますか、人と人との間の距離感とか、あとその、間合いみたいなものとか、あとその何か2つの異なる概念の間のなんでその2つが相反する概念の間にあるもの、その境界線の間でこうやって揺れ動いているようなものとか、そういう部分を言葉にできないものをこうやって作品とか空間で表現したいなっていう思いがあって、ちょっと作品を作ってきてるんですけれども、たまたま日本に帰ってくる直前にベルガモって今回コロナウイルスのすごく大きな被害を受けて死者がたくさん出た町の公立の中学校で3日間ワークショップをする機会があったんですね。でその時にまだコロナがこんな風になるっていうのは全く予想してなかったので、基本的には自分のテーマとしてその内と外の間というテーマで、子どもたちに内といって思い浮かべる風景と外で思い浮かべる風景をトレーシングペーパーにそれぞれドローイングとか、コラージュで表現してもらって、でそれを最終的に重ねて、窓ガラスのように内と外がこうやって同居している、境界線としての作品みたいなものを作ってもらったんですけど、でそのワークショップの最初に日本人の、この人と人の間、人と人との間の間合いの感覚とか距離感とか、あと日本のこういう住宅っていうのがいかにその昔から疫病予防とかあと通気性重視のために、その高温多湿の日本でできるだけその、夏を中心として暑さ対策のための、非常に何て言うんでしょうね、境界が曖昧なそういう、縁側だったりとか襖だったり開け閉め壁が戸だったりするような、 そういうあの住宅の状況だったりとか、あとまあ個人的にあの内と外っていう関係性として、その日本人のあの人間関係の敬語の日本語の言葉もそうなんですけど、そういうあの間みたいなその感覚を最初にちょっと日本人としての感覚をこうやって紹介したんですね。でそうしたらやっぱりイタリア人の人たちにとってなんか本当に全然やっぱイタリアと違うんだねっていうような感じで、こういう人と人が決して交わらないあの挨拶する時もこういうとこお辞儀をしたりとか、あと基本的にはまあ握手もまあすることはありますけど、そんなにしないことが普通ですし、すごくあの日本人って冷たいというか、なんか感情がそれで愛情が伝わるのかっていう、すごく皆さん疑問に思ったみたいなんですね。で同時にあのたまたま私もイタリア人が夫なもので、あの時々その夫が私が両親と挨拶したり、私の姉と挨拶するときに抱き合ったりするたり触れ合ったりするしたのを見たことがないっていうことに毎回衝撃を持って、あの感じていたらしくて、すごく冷たく感じる、やっぱり
ラテンの家族なのに、
はい、そうですよね、イタリア人とかラテン系の、まあ、西洋人とか皆さん、こういう抱擁というか、抱きついたり、なんて言うんでしょう、その頬にキスしたりとか、そういう愛情をこうやって物理的な距離で示すっていうのがすごく普通、まあ、習慣なので、本当にびっくりしたみたいで、私も基本的には自分は日本人だと、ね、意識しないでそれが普通になってますけど、確かにイタリア人とかが日本人のこういう関係を見ると、やっぱりこう距離があることが冷たいって感じてしまうのかなっていう思いはいつも持っていたので、できるだけその日本人を持っている距離感っていうのが、決してそのネガティブな遠いっていうための距離感ではなくて、日本人としてその歴史とか風土が培ってきた尊重としての距離っていうのがあるっていうこととか、いろいろその距離の中にも思いやりとかその心がけがあるっていうのを常に示したかったんですけどね。そうですね。なのですごくそのワークショップの時は展覧会の作品を通したのとはまた別のコミュニケーションがあって、すごく貴重な体験でした。
なるほど。この間の話がまさに今ニュースでもよく言われている社会、日本語だと社会的距離、
はい、
ソーシャルディスタンスっていう話ともまたちょっとつながってきてるんですよね。
はい、
なんか皆さん結構どうされてるんですか、イタリアでは。
今の状況ですか。はい、基本的にはもう完全に人との物理的な距離を接触はもう禁止されている、法律で禁止されているので。基本的には本当に今までの習慣を完全に変えるっていうことが、もう首相とかも国の首相もそれをお願いしたいって言っていて、なので基本的には挨拶するときも、私も夫の家族とかとお別れするときに初めてなんてこうやって抱きついたり接触することをせずに、本当に思いを込めてさようならっていう感じで挨拶したんですけれども、なので多分そこでその時に初めてイタリア人がこういう日本人の接触はしないけれども、思いを込めて伝えることもできるっていう、こういう独特の距離感については多分ちょっと分かり合えたんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
あとイタリア人の皆さんの気質としてはやっぱりレインボーの旗に書いたメッセージみたいな感じで、
はい、
明日は明日でなんとかなるさみたいな、
はい、
そういう明るいというか前向きさというか、
はい、
あるんですよね。
私もそう、今回選曲させてもらった曲で最初に流したボサノバの3月の水っていう、ブラジルの長い夏の後にその雨が雨季が始まるメランコリーを表現した歌ですけれども、なんか憂鬱なメランコリーの中にも明るさが 垣間見られるっていう意味でこの選曲をさせてもらったんですけれども、うん、常にそのラテン系の人たちって明るいだけではなくって、うん、ある程度すごくその明るいのと反対のその憂鬱な部分もすごく持ち合わせている民族だと思っていて、うん、でその憂鬱、彼らのラテン系の人たちが表現する憂鬱とかメランコリーの中にすごくその未来への希望みたいなものを感じることが多くて、うん、それが私たち日本人がすごく学ぶことかなと思っています。
今、うん、はい、そうですよね、うん、ついつい何かこううつうつとしてしまいがちなので、
はい、
まあ、それはありながらも、
そうなんですよね、
まあ、でもあくまで、まあ、どうなるかわからないけれども、メッセージは前向きというか、うん、
なんかやっぱりあの
うまく付き合うみたいなことなんですかね。
そうなんでしょうね、うん、多分毎日のこういうサイクルがあって、それよりまたもっと大きな人生の波みたいなサイクルがあって、うん、でその中であの多分ね、日本人はうまくそういうのに付き合ってきた民族だと思うんですけど、うん、イタリア人のこういう今あの大変な状況だけれども、できるだけ未来に希望を見出そうっていうメッセージ、うん、まあ、私たちがこれから日本人があの向き合っていく上でも学ぶことが多いような気がします、
うんうん、ね、もうなので頑張っていきたいですねということ で、 いいで、ね、そろそろ時間となってしまったので、あの2曲目のご紹介をお願いしたいんですけれども、
はい、
はい
はい、こちらは、ですね、タイトルはドマーニ・エン・アルトロ・ジョルノって言って、日本語でちょっと、うん、明日はまた別の日というタイトルで、うん、オルネラ・バノーニさんというあのミラノ出身のもう今90代ぐらいになる女性歌手の歌になります、
うん、
これも今 BS のテレビとかで小さな村の物語イタリアっていう曲のオープニング曲を歌っている歌手でもあって、うん、少しずつ日本でも知れ始めているあの歌手なんですけれども、うん、本当にあの彼女も憂鬱な毎日の中で、でも明日はまた別の日だから、
うん、
明日また考えようとか明日また見てみようっていう感じの、あの憂鬱な中でも未来に希望を見出すっていう曲で今回選ばせていただきました、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあタイトルコールお願いします。
ドマーニ・エウン・アルトロ・ジョールのオルネラ・バノーニ。
いつもお届けしている地域のアート情報のコーナー、アートナイトクルージングから変更してトーク、オープンデッキサロンを長めにお届けしました。今回コロナ禍、コロナの渦中ということでお送りしておりますけれども、その中でも少しでも希望をお届けしたいということで、イタリア島府中で活動している宮山かおりさんをお呼びしてお送りしました。こんな中でも明るいニュースがありますね。皆さんもご存知かと思うんですけれども、このいろいろ工場やいろあの経済活動がストップしている中で、窒素酸化物、これを排出量が 30% も全世界で減少したそうです。はい、このまま地球がきれいになることを祈りつつ、今回もお送りしてまいりました。この番組は毎月第1火曜日の22時から放送中で、次回は6月2日の予定です。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では、船員さん、メンバー大募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組内でこんなことをやってみたいなどなど、一緒に番組作りから街づくり、アートなお友達作りをしませんか？番組へのメッセージもお待ちしています。それでは皆さん、おやすみなさい。パーソナリティは柴辻ペラン歌子、ゲストは宮山かおりさんでした。おやすみなさい。